殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子です。
リスナーの皆さん、
おはようございます。
1月ももう終わり、早いですね。新年の抱負なんてもう忘れちゃったりしてませんか？皆さん覚えてますか？私は今年は動画編集を一から学ぼうと一念発起。ゆっくりですが今もまだ続いています。感謝いたします。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近畿殿の協力協会、日本福音住協会協議会奈良福音住協会、小林久美牧師の聖書のお話。それでは今朝の協力協会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音住協会協議会奈良福音住協会です。奈良福音住協会は奈良市西部の住宅街にあるキリスト教会です。毎週日曜日、幼児から熟年まで約30名が集っています。教会全体が大きな家族のようで、親しく和やかな雰囲気です。初めての方にも馴染みやすいことでしょう。毎週日曜日は朝9時から教会学校、10時30分から礼拝を行っています。昨年4月より礼拝の様子を YouTube でライブ配信しています。新型コロナの影響で奉仕者だけが集う礼拝になった時も、感染が落ち着き皆が集まれるようになった時にも、ライブ配信は続けています。奈良福音住協会のホームページからお入りください。毎週火曜日は朝10時から婦人会、水曜日は夜7時30分から祈祷会、木曜日は午後から夕方まで英会話クラスを行っています。最寄り駅は近鉄学園前駅です。南口のバスターミナルから赤羽山行きのバスでおよそ10分、藤の木台2丁目バス停から歩いて3分です。お車で来られる方のため約10台分の駐車場もあります。教会の電話番号は0742483436、0742483436。住所は奈良市菅野台 8-8 です。日本福音自由協会協議会奈良福音自由協会をご紹介いたしました。それではこの協会の小林久美牧師の聖書のお話。聖書は神様の言葉。
皆さんおはようございます。皆さんは聖書を読まれたことがありますか？聖書は長い間にわたって世界の断然トップのベストセラーです。最近では1年間に2億冊も発行されていると言われています。このような書物は他にありません。まだ聖書を読んでいないという方も含めて、皆さんは聖書にどんなイメージを持っておられるでしょうか？私は22歳の時に初めて聖書を読むようになりました。それまで聖書を手にしたことがなかった私は、自分勝手に聖書というのは道徳の本のようなもので、みんな仲良くしましょうなどということがぎっしりと書かれている本だと想像していました。良い本なのだろうけれど退屈な本だろうと思って、自分からは読もうとはしませんでした。でもある方に誘われて教会に行くようになりました。そこで神様が私たちのことを愛しておられると聞きました。そのような愛があるなんて 今まで全く知りませんでした。その素晴らしい神様のことが聖書に書いてあるというので聖書を読むようになったのです。どうしてこれほど聖書が素晴らしいのでしょうか。それは聖書が私たちに与えられた神様の言葉だからです。聖書が神様の言葉だということの意味は、私たちが神様について、救いについて知るべきことを神様は聖書を通して教えてくださっているということです。聖書を通して神様が私たちを愛しておられることがわかります。聖書には神は愛ですとはっきり書かれています。また私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているともあります。神様が私たちに I love you と言ってくださっているのです。また聖書を通して自分たちの本当の姿を知ることができます。私たちは神様によって作られたのに、神様から離れ自分勝手な道に進んでいってしまったのです。すべての人が罪を犯したと聖書にあります。しかしそのような私たちを救うためにイエス様が十字架にかかって死なれ、私たちの身代わりとなられました。神様の側で救いに必要な準備を全部してくださったのです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。イエス様ご自身も聖書の中で、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことができませんと言われました。聖書が神様の言葉だということのもう一つの意味は、神様には間違いがないので聖書にも間違いや矛盾がなく信頼できるということです。しかしある方は聖書には矛盾があると主張します。それは例えば旧約聖書の中の箴言についてです。箴言とは人生訓のような教えをたくさん集めたものです。箴言26章4節は、愚かな者にはその愚かさに合わせて答えるなで始まっています。隣の箴言26章5節は、愚かな者にはその愚かさに合わせて答えよで始まっています。確かに同じ状況で正反対のことが言われています。ではこの箇所を俯瞰的に見ていきましょう。最初に挙げた愚かな者にはその愚かさに合わせて答えるなの文のすぐ次には、あなたも彼と同じようにならないためだとあります。もし誰かが愚かな言葉を発したとき、それを聞いて感情がかきたてられて自分も同じレベルになって愚かな発言をするならば、ただ問題を大きくするだけで何の解決にもなりません。それで愚かな言葉を聞いても踏みとどまって、愚かな言葉を発しないよう注意せよと戒めているのです。また2番目に挙げた愚かな者にはその愚かさに合わせて答えよのすぐ後には、そうすれば彼は自分を知恵のあるものと思わないだろうとあります。愚かな言葉を発している人に自分の言葉がどれほど愚かか気づいてもらうために、あえてその愚かさを鏡で反射するような返し方をしなさいということです。そうすれば愚かな言葉を発した人が自分の姿に気づき、そのような言葉を発しないようになるだろうという思いやりのある対応なのです。 つまりこの部分は、愚かな人に対して周囲の人はよく考えてふさわしい対応をしなさいということです。ある場合には愚かさに巻き込まれないで賢く答える必要があるでしょう。別の場合にはあえて愚かさをまとって答える必要があるでしょう。どう答えるか前もって決まっているわけではなく、その場でよく考えて判断しなさいということなのです。聖書は人間を作り人間に知恵を与えた神様が私たちのために示してくださった書です。このように私たちのことをよく知った上で書かれているのです。皆さんもお近くの教会でこのように素晴らしい神様の言葉聖書を学んでみませんか。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちが人と接するとき常に主の知恵をお借りすることができますよう私たちをお導きください。救い主主イエス様の御名によりお祈りいたします。アーメン。
ご案内は
若竹孝之と
脇坂陽子でした。
主の知恵で人の交わり円滑に。今日も主に守られ平安に過ごされますように。
それではまた明日朝4時30分に。Thank you.